川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
なんか拍手から始まりました。
はい、
5月の24日わかんないね。いつもにはないな。はい、オープニングでした。はい、5月24日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。本日お誕生日をお迎えになられました皆様、おめでとうございます。
おめでとうございます。あ、今日あれだ、武蔵小杉のエリアマネジメントの理事長の安藤さんの誕生日だ。
わお、安藤さん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
よいしょよいしょよいしょよいしょ、
はい、よいしょ、はい、お誕生日をお迎えでない方もですね、はい、お聞きいただいている皆様こんにちは。お元気でしょうか。体調崩されてないですかね。寒くなったり、今日みたいになんかこうムシムシしたり、暑いですよね。はい、はい、武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカル情報はもとより、川崎市内各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る爆笑弾丸ツッコミどころ満載の1時間のトーク番組、バラエティ番組、はい、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。はい、はい、本日の番組メインパーソナリティは、私小杉スイッチオンのマドンナではなく、まあどんな人でおなじみ、そして京都に行こうじゃなくて飲みに行こうのおなじみの武蔵小杉在住 DJ 恵子こと笹田恵子です。
素晴らしく、どんどんどんどん FM 王になってきますよね。
そうでございますね、はい、
どんどん。
そして
私ですね、はい、あの先代だってですね、5月の20日に、多摩川の河川敷で行われた綱引きで、日焼けをしましてチョコボールになったと。殿方チョコボールといってもですね、そこじゃないです、うん、そっちの方のチョコボール
だから、はい、筋肉の方じゃない
です、ね、違うから。はい、あの 顔色がチョコボール色になってしまいました。
昼間ですよ、
はい、え、何
っていうか、ね、顔ね焼けてなんか皮むきちゃった、
皮むきちゃったんです、ね、横浜から参りました、はい、2番、はい、MC 音子と音大世紀53歳でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、そして、番組公式エグゼクティブスーパープロデューサーの
シチューです、はい、あのね、日焼け止め私まだ今年やってなくって、はい、だけど昨日ね、いろんな人に顔白いね白いね、顔色悪いよって言われてね、うん、
いや、もともと白いんですよね。
悪い、
だからシチューさんなんですよ ね、
日焼け止め今年はでもしようかな、はい、
え、今までやってなかったの。
やるときとやらないときとね。
あ、そうなんですか。なのにすごい白くて、
な、赤くなってこう、ね、黒くならないっていうね。
もうあなたそろそろドモホロンリンクルだから ね、早く電話して、フリーダイヤル、そう。
フリーダイヤル。
違う。
そんな話はどうでもいいんだけど。はい、
どうでもいい。
はい。そして本日のゲストの方にもすでにスタジオにお越しいただいております。今日は市民参加型のミュージカル、中原ミュージカルより、森田茂さん、秋田律子さん、国谷すみ子さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、そして、ノーレディオノーライフ、川崎の都市農業コーナーでお話を伺います、幸い区のガクさんこと、斉藤武さんにもお越しいただいてます。
はい、またよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。もうすっかりガクさんファミリーですよ。
はい。
もうあの、いろんなフェイスブックにも、あ、今日もガクさん出るんだってコメントがありましたからね。
ありがとうございます。
はい。そしてメールテーマ、今日のメールテーマのご紹介しましょうか。
はいはいはい。
何でしたっけ？
あ、何でしたっけって私に振りますか？メインなのに。あ、た、まあ、どうせ私はね、アシスタントでございますから、言いますよ。あ、そうですか。あ、皆さん。
はい。
はい。あの、先立てのね、綱引き、私どもね、恵子さんと一緒に。あの、MX テレビ見ました？ね、ちゃんとニュース載ってましたよね。
見た見たね。そうそう。ニュースになってましたよね。
そう。
で、市長も来てたしね。
市長も区長も来てた、世田谷区長もね。ということで、あの、やっぱりスポーツって楽しいよねっていうね。私は実はスポーツやらない方なんですけど、あなたの好きなスポーツ、今やってるスポーツは何ぞやということでですね、お呼びかけをさせていただいております。
そうですね、
はい、恐れ入ります。
後半のメール紹介のところでまたメール紹介させていただきますのでね、
早速来てるんですよね、うん、ありがとうございます。
ツイッターを通してもこの番組中にいっぱいいただけたらと思います、はい、川崎に住まうあなたも主役になれる川崎ショータイム、小杉スイッチオン、本日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、いつも番組は天沢さんのメッセージお便りをいただいておりますが、この、ところじゃないか、パソコンやスマホからもらえるの。
今までここまで綺麗にやってたのに、どうして崖っぷちから落っこちるかなかった
わ。失礼いたしました。皆様からの情報や音楽のリクエスト、また後ほどご紹介するお便りテーマを、パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後から、後に、カタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけますので、こちらの方からふるって、ご応募ください。ご応募
ってて、まあ、もう、え、何、ご応募じゃないですか。ご寄せくださいでいいんじゃないですか。
ご寄せください。
どうしてそういうふうにさ、崖から這い上がろうとしないかな、あなた、本当に。
それでね、おんちゃんね。
聞いて
聞いて聞いて。
はい、
それね、はい、お便りいただいた人には、どうも、シチューさんからね、素敵な何かが送られるらしい。ね。
そう、何かがね、送られるらしいよ。
あ、住所がある人、ね、それなんだ。
だから住所書いてください。
生もんじゃない、よかった。
住所書いてくれ
ね、生もんじゃないかった、今確認してね。
大丈夫、大丈夫。
腐っちゃいますよね、生もん
今。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎ショータイム小水スイッチオン。この番組は各所の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
聖マリアン内科大学東横病院は昭和22年から武蔵小杉で地域医療になってまいりました。平成20年にリニューアルオープンし、患者様に優しい高度な医療の提供はもちろんのこと、地域の皆様に親しまれる病院を目指します。地域との連携を深め愛ある医療を提供します。聖マリアン内科大学東横病院。
小杉駅東口目の前、フーリアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
もうね、その日中も暑いですよ。
暑いですよね、本当に。
話で 79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますね。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子と佐田恵子と、
はい、そして私 MC オンこと音声正規です。
FM 声ってやつ、
ね、これね、でも AM 声だったらね、はい、オンちゃんでーすって感じですね。続いての、はい、方はどうぞ。
はい、3番シチューでーす。よろしくお願いします。
はい、何度も言うんですけど、はい、メールテーマ。
そう、あ、私、
はい、最近ね、
何ですか、なんだ急に。え、うん、
メールテーマをお伝えしても、うん、あんまりメールいただけないと思いません。
いや、でもだって、
ちゃんと来てる
やつ
なんだ、届いてるか、うん。いや、前からほら、いただいてるゆうゆうママさんとか、はいはいはい、お元気かなとか思っちゃうんですよ。
ね、リスナーの、うん、ヘビーリスナーの皆さん。
皆さんすいません、メールテーマ言いましょう。メールテーマ言いましょう。あなたの好きなスポーツ、はい、今やってるスポーツは何でございましょうか、うん、ということで、はい、これね、私が今、今って今日ズバッと思いついたんですけど、やっぱり綱引き大会ってあれスポーツだったんですよ。玉川の河川敷でやった時に、
う
ん、もうすごい大会ありますもんね。やっぱこれスポーツだなって、ほらちびっ子たちが楽しそうにしてんだけど、カテゴリーが変わって大人の分になったらすごい本気になってんじゃん、みんな。川崎の市長なんか T シャツ1枚になってさ、
ね、ね、
あ、もちろん下は履いてますよ、当たり前ですけどね。T シャツ1枚になってね、もうムキムキな体を出して、
あとね、うん、綱に引きずられちゃってんの、そう、もう綱の下に入り込んじゃって
ね、 ね、
すご
い、あれは格闘技みたいな感じでしたよね。
あ、もうじゃあ6月3日の小杉オリンピックのね、綱引きも楽しみだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだ、
ま、それに投げないといけませんね、スポーツ選手
がね、参加する
何の競技でしたっけ。
6月3日小杉コアパークで小杉オリンピックが行われるんですけども、うん、はい、まあ競技内容はね、はい、綱引きと、はい、ダンシング玉入れと、はい、あと会場を見に来ているお客さんも一緒になって、うん、最後は大玉送りをやるらしいですよ。
あー、はいはい、ていうか、はーと言いながら、うん、私それあんまり詳しく知らないんですけど、いいんですか、実況やるんですけど、
そうです、そろそろ運営から連絡あるんじゃないかな、はい、
まあ、運営側から何もないんですけど、
大丈夫
お願いしますよ、連絡ください、早く。
ガクさんとかなんか好きなスポーツとか、
スポーツ、
うん、今現在やってるよ、
これといって今やってないんですけどね。あのね、これ結構知らないんですけどね、パドルテニスってあるんですよ。
パドルテニス、
パドルテニス、
うん、これね、5年ぐらいやってたんですけど、うん、テニス、公式テニスのね、ミニチュア版みたいなのなんですよ。はい、でしょ、でしょ、うんうん、これ結構ハードで、やると面白くて、うん、そう。
今もうやってるんですか、
今はやってないんですけど、うんうん、またどっかで、
ね。なんかテニスのフットサルみたいな感じ、フットサル、いや、要はサッカーのちっちゃい版のフットサルじゃないですか。
あ、そうそう、バドミントンのコートの、うん、ちょっと901センチぐらい広げて、
うんうん、
ネットは腰の高さぐらいなんですよ。でサーブは下からしか、最初はね、
はいはい、
サーブは下からで、はい、ワンバウンドしたやつを打った、うん、打ち返したら、うん、はい、あとは何でもありありなんですよ。でなおかつそれをダブルスでやるっていうのは恐ろしい競技がある、う
ん
う
ん、恐ろしいんだ。
いや、シングルじゃなくてそんな狭い中で2人ずつ立つわけでしょ、
うん、恐ろしいんだ。
思いっきり打ち込まれると、だから相手にいい球やって打ち込まれちゃうと、うんうん、もう大変、数秒で終わっちゃうんですよ、
ね、へー、パドルテニス、
いろんな競技あるんですね、スポーツね。
これね、面白いんで、もうちょっと普及しないかなと思 とね、いろいろなとこでこう、展示してたことあって、はい。
そんなような。そうそう、知らない競技とか。私ね、軟式テニスやってたんですけど、高校の時に。でも今大人になってみると、軟式テニスってなかなかやるところがなくって、皆さん公式じゃないですか。
私は軟式テニス
やってました。あ、やってました。今お声出していただいたのは、秋田さんですね。はい、軟式ですよね。
うちの奥さんも軟式中学でやってたんです
けど。そう、でね、今、どっか遊びに行って、皆さんと公式やろうと思うと、打ち方が違うから、もうホームランになっちゃうんですよね。軟式できるとこどっか誰か紹介してくれないかな。リスナーの皆さん、どっかで軟式やってる人がいたら、誘ってください。お願いします。
行くらしいですよ。お酒も用意していただいて。はい、お酒がないと来ませんから。はい。
そんな人なの、この人。
そうなんです。
あらやだ。
そうなんです。で、スポーツの話、ここまでかな。
そうですか、はい。
はい。じゃあ、ここで一曲お送りしちゃいましょうかね。
はい、はい、はい。
おんちゃん、
今日はね、もう、はい、スポーツやってる方っていうか、僕もたまに走るんですけど、頭の中でね、これをかけると、ループさせると、ちょっと走れるかなって曲、行きましょう。それでは、曲紹介、どうぞお願いします。曲かけてください。いいですね、やってきました。いやー、冗談じゃありゃ、走る、逃げる、みたいなね、逃げると、逃げる方に走るという。ね。大変でございます。それでは聴いてください。ルパン三世のテーマ、ビートマックジュニア、どうぞ。
はい、おんちゃんのリクエストでルパン三世の
これね、カラオケでよく歌うんですよ、私ね。
歌っ
ちゃう、はい、走ってる時も頭の中ループさせて、
はい、ありがとうございました。さて次は武蔵小杉周辺ではこんなことが行われてますよなんていうことをね、皆さんに聞いていただきたいなと思いまして。
今日はね、うってつけのゲストですよ。
そうなんですよ、ね、先ほどもご紹介したんですが、はい、今日はね、中原ミュージカルとしての、国や、すみこさん、そしてい
らお越しいただいてるんですけどね。
お越しいただいてるんですが、うん、実は国谷さん、
はい、
下沼部小学校の PTA の
会長、はい、会長をやらせていただいております。
女性の会長、
会長やられてるんですよね。それで以前にもこの番組で小杉の風っていうね、冊子をご紹介させていただいた、うん、
エリアマネジメント発行の、
はい、第9号に、うん、その国谷さんの見守り活動のことが載っていまして、これは今どのような活動をされているんですか？
はい、今下沼部小学校は全校生徒950人ぐらいいるんですけど、うん、はい、途中の通学路が向かい側の駅の踏切を渡ってるんですよ。そこを渡る子がですね、600人もう
600人います
。その子たちをこうどうやって安全に学校まで行かせようかっていうことを一生懸命考えながらやっています。
これそのエリマネのね、活動として、まあ小学校にお声かけさせていただいて、はい、うんうん、でそこから保護者の方たちがまあ動いてくださって、はい、で国谷さんはお子さんが小学校に通ってらっしゃるから、まあ活動されている、
はい、そうです
というのもあると思うんですが、はい、あれですよね、小学校通ってない近所の方も、
はい、近所の地域の方にもぜひ手伝っていただけないかなと思って、いろんな町内会さんとか、それからエリアマネジメントさんとかに、うん、声をかけさせていただいています。そして今、見守りボランティアというものを結成しまして、実は今この瞬間始めてる頃だと思います。
帰りが、
ね、2時20分頃から低学年帰り始めるので、
はいはいはい、
今頃向かい側の商店街に、おじいちゃんが立ってると思います。
立ってらっしゃる。
はい。
ビブスカなんか着ていらっしゃいますよね。
はいはい、ですね、PTA でピンク色の、うちの PTA はピンク色のビブスを作っているので、はいはい、それを着て、見守りをやっております。
お子さんたちには、見守ってくれてる大人っていうのは、こう、ピンクのビブスって、ピンク色着てるんだよってことはもちろんお伝えしてるんですよね。
そう、でもね、PTA がピンクなんですよね。
なるほど。
それから、他にも、スクールガードって言って、市から委託されてる、黄緑のね、
はいはい、
安全のビブスを着てる人もいます。はい、いろんな、それから町内会さんはオレンジだったりとか、うんうんうん、とにかくいろんな色の人たちが、はい、いろんな立場で参加していただいております。
そのようなマークがあると、子供たちもね、すごく安心すると思うんですけれど、はい、今ってその見守りのね、ふりをして、声をかけちゃう大人も、それがまた事件につながっちゃうかもしれないと思うと。
そうですね。それはね、嫌ですけどね、もうどうしようもないですよね。
そうですよね。はい、でも、これ、どうですか、お子さんたちこう見ていて、もちろん自分のお子さんじゃない、いろんな子供と喋るきっかけになったりしてますか？
みんなね、 こんにちはって言えるようになってきました。
あ、いいですね。
挨拶大切ですね。
そうですね。
そうだと思います。
はい。こうなんか、たまにこう見て今日は元気ないなとかそんなお子さんとかもいたりします、はい、
朝会ってると、うん、特にちょっと眠そうな顔して目を開けて歩いてくださいって声をかけなきゃいけないって言いますね。
もしかしたらその横であのサラリーマンのお父さんなんか俺に言われてんだよなってね、うん、踊れちゃうかもしれませんね、
うん、はい、あの私も以前もお話ししたんですが、うん、PTA の小学校の、ね、うん、役員やっていて、うん、やっぱりこういう見守り活動をしていたことがあったんですが、うん、自分が一番大変だったのがね、うん、子供が学校行く時間帯より先に出なきゃいけないんですよ、
はい、そうですね、
それも、うん、なかなか大変な中、はい、活動されてるんだなと思うと、うん、すごく ありがたいなっていう感じなんですが、どうですかその辺のご苦労とかも。
そうですね、それはやっぱりうちの娘が天才なのかなと思いますね。
天才、
もう一人でちゃんとやって、うん、私が先に家を出てもちゃんと家出て、後からやってきて、お母さんだっていう顔を全く見ないで、おはようございますって言いながら通ってきた。
すごい。
どういう教育をされてるんでしょうか、国明けは。
すごい、今、私の話しなきゃよかったって、すごい思っちゃったんだけど。
残念な、
うん。残念。ちょっと比べられちゃったんでね。残念って感じなんですけど。いや。でも、うちのマンションからも、何人か結構ご年配の男性の方が、そのビブスつけて、朝出られていくんですよ。
多分そう、朝そうだと思います。
そう。はい、それで私も、あ、お子さんたち見てくださってるんだなと思って、うん、顔もだんだん覚えて、はい、来てるのでおはようございますなんて挨拶をして気持ちよく朝を迎えられるんですけれど、はい、きっと子どもたちもそんな思いでね、うん、あ、いつもいるおばさんおじさんが今日僕たちを見守ってくれてるんだななんて思いながら学校行けてると思います。はい、ありがとうございます。今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
実はですね、うん、その朝の人と一人と、それから帰りの人一人と、うん、それからあとは本当にお母さんたち 5,6 人で、はい、すごくちょっとまだそんなに人数は増えてないんです。
そうなんですね。
大ボスチ大募集中です。
これじゃあどこに言ったら、はい、こう自分も参加できるとか、うん、協力したいとか言えるんですかね、伝えられますか。
ですね、はい、一応エリアマネジメントさんが、はい、事務局さんに、お問い合わせ先を書かせていただいております。電話番号は 044-433-9180 ですね。
はい、
はい、それから、PTA のメールアドレスも、はい、小杉の風の方には載せているので、はい、ぜひそちらの方にも問い合わせていただけたらと思います。
はい。はい、朝はできないけど、夕方だったらちょっと時間あるんだ、なんていう方にもね、はい、ぜひご協力いただけたらと思います。はい、
一応この電話番号もう一度申し上げます。はい、044-433-9180 です。おかけ間違いないようにお願いします。
なんか、おっちゃんが言うとさ、ショッピングチャンネルみたいな。
ね、今だな、
そう
今
だな。だって通販番組私出てるもん。
いやいやいや、ありがとうございました。リピートしてくださってね。
はい、
エリマネのね、活動からお声掛けさせていただきまして、で、小学校の見守りをしていらっしゃる国屋さんのお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まだ引き続き国屋さん。
はい、この後ゲスト
お願いしますよ。
コーナーでお願いしますよ。はい、さあ、時刻は14時20分ですね。
早いですね。
早いですね。はい、うん、はい、もう一度、メールテーマをご紹介させていただきましょうか。
はい、あなたの好きなスポーツ、うん、今やってるスポーツは何、はい、で教えてください。
はい。はい、メールフォーム、ホームページのメールフォームや、は
い、またツイッターでもね、いただけますから、はい、どうぞお願いします。
お願いいたします。はい、さて、この後は、今日の安全安心一問一答に行くんですが、そこでお答えいただく、うん、ゲストの方いらっしゃるので、はい、まずここで一度ゲストの方にお名前ご紹介させていただきましょうか。
はい、
はい、ですね、私の方で少しご紹介させていただきますね。はい、市民参加型のミュージカルとして世代を超えた豊かな交流の場を作り、人や町への理解を深めることにつなげてきた中原ミュージカル、平成24年から始まり、行政事業として6年間行政事業を昨年度卒業して、いよいよ自主事業として再スタート。次世代を担う子どもたちにとって、親たちにとって、中原ミュージカルとは、中原の文化未来を作る中原ミュージカルを特集ということで、本日は総合プロデューサーの森田茂さん、そして実行委員長の秋田律子さん、副実行委員長の国康美子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この後に、はい、森田さん、
はい、
いろんなゲストトークコーナーでお話を伺うんですが、はい、どうでしょう、このスタジオに今いてどんな感じですか、楽しいですか。
面白いですね。
すごい、上から目線。 報道番組だ。はい、ありがとうございます。秋田さん、一言いただけますか？
いや、楽しい。
楽しい。スタジオのことじゃなくても大丈夫ですよ。ご自身のことでも大丈夫。もちろん、この後たっぷりとお話を、はい、伺わせていただくんですが、よろしくお願いします。国谷さん、はい、先ほどもたくさんお話しいただきました。
はい、思いがけず、はい、そっちの話を振っていただけて、はい、とても嬉しかったです。
は
い、
この後は
ミュージカルの方で。
そうですね、ミュージカルの方で。
国谷さんってアンジェラ・アキに似てるね。
ああ。
だから、小杉のアンジェラ・アキって呼ばれてるんですよ。
あ、呼ばれてんの？
実際。
本当に？
はい、
確かに。
そう、今横から見てたらすごい似てるなと思って。
似てる。あとで皆さん楽しみにしててください、
ね、写真。
写真
出ますからね。
出ますから。はい、よろしくお願いします。そして、ね、
何の話だ？
ね、いやいや、アンジェラ・アキの話。
そうそうそう。
あ、後で歌っていただいてもら
って。時間、そうそう。
じゃあ、そうですね。させ。はいはい。いきますよ。さあ、ここで今日の安全安心一問一答ということで、安全や防犯にまつわるクイズにガチンコで回答していただくコーナーになっております、
はい、
今日、回答していただくのは実行委員長の秋田律子さん、
はい、
お願いできますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。これはね、丸×クイズですからね、はい、はい、よろしくお願いいたします、
はい、
さあ、行きましょうか。行きましょうか。
そう、だから、
そうね、
これ早速ラジオを聞きの皆さん。
そうだ、わかったわかった。原稿、今ね、飛んじゃったの失礼しました。はい、それでは早速行きましょう。ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署、川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら？
川崎純情小町、朝奥担当、赤里彦と橋本あかりです。道がわからなくても歩きスマホで地図を見ちゃダメですよ。それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ございます。さて問題をおんちゃんお願いします。
もうアシスタントがこんな汗かく番組ないですよね。それでは問題を申し上げます、はい、よろしいですか。はい、はい、問題です。ズッキャ、自転車に乗るときは自転車の左側から乗る丸かバツか。さあどうぞお答えください。
自転車の左から、
うん、これね、ちゃんと公式の問題なんですよ。公式の問題なんです、これ。そう、左から乗るか。
なるほどなるほど。
ガクさんは分かったみたいですね。
ガクさんは分かります。
ガクさん、うん、うん、うん、って言ってるけど、森田さん。
さあ、シンキングタイム、間もなく2秒で終わります。
丸か×かですよ。
リツコさん、リツコさん。はい、丸か×か。
リツコさん以外は分かってるみたいな感じです。
丸じゃないですか。左から
乗る。はい、はい、答えは。正解！その通りでございます。いや、ただちょっと私も腑に落ちない点があるんですけど、
そうですね、
ただ一応公式の見解ではですね、自転車は左側通行なので、やっぱりその、ほら、今度右からの車道があるじゃないですか。ね、危ないから左側から乗るのが安全ですということなんです。
あ、なるほど。
ただ、左利きの人はどうすんのとかね、右利きの人はこっちから乗った方が楽かなと、ふと考えてしまうのが僕の悪い癖なんですよ。
来週、古江さんに聞いてみました。
そうですよね。こういう、でもなるべくだったら、こう、ほら、人がいない方の、なるべくこう、ね、隅っこの方で乗ってくださいみたいな人もいれば、うん。たまにでもね、自転車さ、自転車置き場から後ろにこう、ほら、出すじゃない？そう、ね、
はい、
バックして。その時ね、何も見てないお母さんとか、俺、後ろにいるのに、
危ない
痛いみたいなね。
危ない。
そうそう、当たる可能性があるんで、ちょっとそれもね、気をつけて、乗る前にも気をつけていただきたいなと思っているんですが。
車も怖いけど、自転車も怖いですよね。
うん、ね、
怖いです。
左側から、まあ一応そう。
自転車はスロープパーって左側
です。あ、そうですね。斜めになる。そう。いろんな話が出てき、来てますけど、
時間
が
ないので、上さんに来てもらわないとダメですね。
で終わりましょう。
よろしく、上さん聞いていたらよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、小杉や川崎のこれまでやこれから、そして今に迫るゲストトークコーナーです。ゲストさん、いらっしゃいませ。
こんにちは。よろしくお願いします。
では今からお聞きの皆様いらっしゃるかもしれないので、もう一度だけ、ご紹介させていただきましょう。市民参加型のミュージカルとして世代を超えた豊かな交流の場を作り、人や町への理解を深めるとことにつなげてきた中原ミュージカル。平成24年から始まり、行政事業として6年間、行政事業を昨年度卒業して、いよいよ事業として再スタート。次世代を担う子どもたちにとって、そして親たちにとって、中原ミュージカルとは、 中原の文化未来を作る中原ミュージカルを特集。本日は総合プロデューサーの森田茂さん、実行委員長の秋田律子さん、そして副実行委員長の国谷須美子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。さて早速なんですが、リスナーの皆様に自己紹介お願いいたします。
はい、今回ですね、中原ミュージカル2019の、総合プロデューサーやらせていただきます、森田茂と申します。
よろしくお願いいたします。はい、
同じく中原ミュージカル2019実行委員長を担当することになりました、秋田律子と申します。よろしくお願いします、はい、
何かね、こうクスクスクス大丈夫ですね。はい、はい、お願いします。
で、あ、私、副実行委員長の国谷です。
はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ、知らない方にももちろん知っている方にも中原ミュージカルのことをご紹介していただきたいのですが、森田さんお願いします。
はい、ですね、中原ミュージカルが 今まで6年間続けてまいりました、はい、うん、でその前に、中原市民館のですね、開館事業で、はい、中原アクトストリートっていうものを、うん、はい、のイベントをやってたんですよ、
はいはい、
でそこの中のスピンオフでですね、うん、実はそのミュージカルをやろうということになりまして、
はいはい、
で、中原市民館が2009年だったんですね、うん、でそこから私ずっとなんかいるんですよ、
はいはい、
なんじゃかんじゃ、
なんかいるんですね、
なんかいるんですよ、
はい、うん、
で、過去、高校からその過去6年前にですね、
はい、
中原ミュージカルというのが立ち上がりまして、うん、その立ち上げの時というのが、市民団体さんがみんな集まってですね、はい、ミュージカルいいんじゃないのっていうぐらいの程度から始まったんですよ、はいはいはい、
なるほど、
で、要はそのプロフェッショナルな人たちっていうのは、はいはい、あまりいなくて、その市民団体、市民団体の組み合わせでミュージカル1本作ろうっていうのがで、予算50万でというぐらいなところから始まった。
みんなの声からこう生まれたっていう感じですかね。
だから普通のその市民ミュージカルというのは、うん、例えば行政旗振りで、行われるんですね、
はいはいはいはい、
演出家がプロの演出家がいらっしゃって、うん、でそこのところで行われていくんですけども、うんうん、生まれ方が全然違う。
なるほど、
生まれ方をしてます、
はいはいはい、
でそれが、1年目2年目、うん、3年目で、だんだんとこうレベルが上がって
レベルが上がってきて、
で、今回その6年目で一区切りをさせていただいたというような形ですね、はい、
これまでどんな演目を行ってきたんですかね。特徴とかはじゃあ秋田さんお願いできますか。
はい、1年目と2年目は水の里の物語というタイトルで、
はい、
テーマは二花稜用水でした。
おお、
で3年目4年目は桃の里の物語というテーマで、うん、テーマは川崎の大空襲、
はいはいはいはい、
戦争のことにちょっと触れて、うんうんうん、その出演している子どもたちは実際に体験したことない、はいはい、その戦争を疑似体験をしたっていう感じですね、うんうんうん、で、5年目、この間の6年目で、玉川伝、新玉川伝というタイトルで、玉川の歴史についてやってきました。
じゃあ、特徴というのは、その、演目を通じて、川崎のこと、はい、
そうですね。
を、こう、皆さんに分かっていただくような、歴史を伝えるような演目っていうことなんでしょうかね。はい、そうですね。
もう、地元の歴史を、みんなで勉強しようみたいなところですかね。
じゃあ、もちろん演目される前に、その、演じる人たちが、お子さんたちが川崎の歴史を知るっていう上でもすごく勉強になりますよね。
そうですね。
ね、
もう私の長男なんか小学校の時に二花稜用水のテーマでテストが出た時にそこだけは100点でした。
素晴らしい。なるほど。学校の勉強にもねつながってていいですよね。
川崎市は特に二花稜用水も勉強の範囲になってるので小学生の子たちにとっては、はいはい、もうみんなもう僕もできたよ私もできたよみたいな感じで、
すごい地域愛も出てきますね。これお三方は森田さん今最初からっていうお話だったんで、皆さんももちろん最初から今日来ていただいている国谷さんにしろ秋田さんにしろ最初から関わっていただいて、
そう、
きっかけとしては
私はちょうどやっぱ小学校の PTA の委員会で出た時に、はい、クピーさんから、うん、 こんなのありますよっていうお知らせのチラシが、黄色い紙だったと思うんですけど、はい、そこに文字だけのチラシが入ってきまして、で、そのなんか、その運営委員会の最後のなんか、おまけ的な感じで、あ、なんかこんなのも来てますみたいなところから、うんうん、あ、じゃあちょっと面白そうだなと思って問い合わせたっていうのがスタートだったんですけど、はいはい、実はその時の実行委員長、私の前の前の実行委員長が、キャサリン横井さんっていうんですけど、はい、私が
外国バリバリ日本人でございます。
はいはいはい、はい、うん、
私がその幼稚園、娘が幼稚園の時に担当していた、はい、あの保護者会の副会長やってた時に、はい、幼稚園にあの団体を呼んでやるっていうイベントがあったんですけど、はい、そこでそのキャサリンさんのやっている山番さんを実は呼んだことがありまして、はいはい、それでその中原ミュージカルのお便り見て問い合わせをしたら、はい、私よ、私キャサリンよって言われて、そこから、あ、じゃあやってみようかみたいなところだったんですよね。
その問い合わせがきっかけだったんですね。
そうですね。
プニアさん
は？うちはですね、たまたま学校でもらったチラシを娘が持ってきて、これやりたいって言ってきたのが多分第3回目なので、今、森田さんが紹介してたような、この生みの苦しみみたいなのは、まあ、全くつゆ知らず、楽しいところだけを見てきました。
なるほどね。今お話にありました、秋田さんのところも、プニアさんのところも、お子さんがもうすでに、あの、ね、習ってらっしゃる。というところなんですね。はいはいはい。で、今、おいくつなんですか？秋田さんのところと、国屋さんのお嬢さん。お嬢さん？
はい、うちは女の子二人です。はいはい、こちらはお兄ちゃん。
うちは男と女で、うん、男、あの、長男は高校1年生になりました。
はい。
あ、で、娘が中学2年生。うん、
はい。
はい。で、やっぱ、上の子はちょっと受験だったんで、うん、去年はお休みしてたんですが、はいはいはい、また今年はキャストに復活するって言って意気込んでます。
お子さんたちあれですかね、最初は体を動かすだけの、こう、舞台を踏むようなだけのつもりが、実際こんな勉強できるんだっていうことも、どうですか？なんか言ってらっしゃいます？
あ、中原のこと知らないもんだね、みたいな感じで、
ね。学校の勉強よりも難しいのかもしれませんよね。宿題とか出ないですかね。
ちょっと出たりします。
出たりします。いやいや、そうそう、国屋さんのお嬢さんは、おんちゃんがメインやってた時に、この小杉スイッチオンにも遊びに来てくれたんですよね。
そうそうそうそう。
第19回の時かな。
そうなんです。夏休みにね。
本当ね、あの季節はお世話になりましたね。
こちらこそお世話になりました。
もうお嬢様も今2メーターぐらいの身長になったというね。
大きくなりました。
なりましたね、
本当ね。夏休みの特集。
そんななってない。
で、すごい快活にこう語ってくれたって聞きました。
いや、あのね、雄弁なのよ。
はい、雄弁。
もう素晴らしいね。もうアシスタントにしたかったんだけど、ちょっと私もやらせてよって結構さんが出てきちゃったんで。
私その時お休みだったよ。
いなかったんだよ。本当に、よろしくお伝えください。
ありがとうございます。
は
い、
で、国屋さんのお嬢さんは、その、武蔵小杉のダンスチーム、
はい、
KSG48 でもリーダーシップを発揮していたっていうお聞きしております。
頑張って、その時も頑張ってました。
今ね、残念ながらこの KSG48 は、
休止中
ですね。
ですね。はい。
今までもいろんなところでね、踊ってくださってたんですけれど、はい、さあ、市民型さ、市民参加型の事業というところにお話を戻したいと思うんですが、そのね、市民参加型の事業だからこそできること、こちら森田さん、どういうことでしょうかね。その意義、役割なんかもお話をお願いします。そうですね、
まあ、事業というか、うん、まあ、みんながね、はい、楽しく生きていければいいなっていうのがベースなんですよ。
楽しく、
うん。はい。で、まずその自分を表現する方法というのが、はい、なかなか普通歩いてると見つかんないんですね。
そうですね。
で、それがその舞台の上でスポットライトを当てて拍手をもらえるっていう、その喜びっていうのが、はい、を感じてもらいたい。
なるほど。
です。で、まあ、特にまあ、まあそのミュージカル、市民ミュージカルはですね、はい、まあ小学1年生から上の制限がないんですね。
うんうん、ああ、大人まで？
大人まで。
はい。
どうぞ、次、次回。
いやいや、ありがとうございます。どうぞって私の方に指さしていただいてありがとうございます。参加します。
はい。
うんうんうん。
なので、
幅広いですね。
幅広いです。うん、で、小学校の1年生と、はい、まあ50代の人間というのは、うん、はい、舞台の上だと全て平等なんですよ。
なるほど。
一緒なんですよ。
はい。
大人も子供もないんですね。はい、表現するものからすると。う でそういうのがすごく大事なんです、うん、
あのみんなでじゃあ年齢関係なくして一つのものを作っていきましょ う, そ, う、ね、そして先ほどおっしゃった、まあ、あのこう表現力、はい、道歩いててもそりゃそうですよね、こう今日ちょっと落ち込んでるのって言いながら歩いてる人いないですし、
それアホです
もん、ね、そう楽しんでよってなんかニゴニゴしてるのもねちょっと変だけれど、そういう場を通じて自己表現をしてもらいたいというところですね。です
始まった時と、うん、最初あのキャストが決まった時と、はい、最後、終わった時ですね、はい、もう表情がもう全然違うんですよ。そこがやっぱり面白い。
なるほどね。まあそういったことはそれぞれ思いを持って作り上げているところにつながっていくんだと思うんですが、いかがですか秋田さん、思いを持って作り上げていることって何かございますか？
そうですね、うん、私あの1年目から4年目までは舞台裏のスタッフの一人として動いていたんで、はい、もう本当になんかそのキャストの揺れる気持ちを見ながらこう、みんなのことをなんとか盛り上げようと思って、でみんなもう最後みんな拍手をもらって戻ってくる時には本当に笑顔なんですよね、は
い、嬉しいですよね。
本当にもう泣いてる子ももちろんいるんですけど、もうやりきった感満載のあの顔を見るのがたまらないですね。
先ほど森田さんおっしゃってたけど、その一体感っていうのもあるんでしょうね。
あ
の、自分の親の世代と一緒にもしかしてやっているかもしれなくて、はい、妹弟と同じぐらいの年齢のことをやっていて、はい、あでも一つのことが出来上がったっていう嬉しさの涙だったりするのかもしれませんね。
そうですね。
国谷さんいかがですか、どんな思いがあってこれを作られてますか。
はい、あの子供たちの成長を見るっていうのが、はい、やっぱりとっても楽しいですね。
そうですね、はい、子供たちって本当いろんなあのところから吸収しているので、うん、大人にはわからないあのいろんな経験から本当に吸収してくれてると思います。
これね恵子さんね、うん、ちょっと時間もないんですけどね、
あの
違
うのメールいただいた、そうそうそう、
あの、ね、佐藤さんって方からいただいていまして、
うん、はい、佐藤さんありがとうございます。
我が町にも区民ミュージカルというものがあります、はい、もう成人した人たちにとっても、うん、子どもの頃の鮮烈な思い出と経験の場だった、はい、そういう機会は貴重だと思っていますということで、どなたかのご親戚の方でござい
ます。不思議なことに佐藤さんっていう方は
いっぱいいらっしゃいますね。
いや
ない
思い出せない思い出せない
いらっしゃらなかった
んです。でも我が町にも区民ミュージカルってことは他の区、
他の区、
ね、そうでしょう ね,
ね、
ありがとうございます佐藤さん、
ありがとうございます、はい、本当佐藤さんもおっしゃってますね、お子さんにはいろんな経験というところですよね。さてさて秋田さん、
はい、
森田さん、お二人にお伺いしたいんですが、はい、これからの課題っていうのはどういったところか何かありますか。
もう実は本当は課題だらけで
、まあ、そうですよね、やっていきながらね、
今までのその市民、はい、あの区の事業としてやってきたものから自主事業に変わったことで、
なるほど、
もう練習会場から何からが実は全て変わっておりまして、もう今みんなで試行錯誤しながら、あの事前説明会に向けての資料作りからまず始まってるところで す,
ですよ、ね、じゃあ実行委員の方たちも、そして森田さんプロデューサーの方 も, もうまた一からっていう感じ
ですか。大騒ぎですね、
大騒ぎだ
で、まああのまあこの中身をですね、うん、あの存続させるために、はい、あのちょっといろいろと活動を別でも行わないといけないことがありまして、うんうんうんうん、あの社団法人の方を立ち上げさせていただいたんですよ、
はい、
で、まあ、そこもですね、あのいろんなイベントとあと中身のこのサポートっていうのをずっと続けて、中身がずっと続けばいいなというふうには思ってますね、う
ん
う
ん
う
ん、はい、はい、これからもねどんどん頑張っていただきたい、あのいただきいただいて、お子さんたちのそのね素敵な笑顔をこう舞台を通じて観客の皆さんに見せていただけたらと思うのですが、今一度告知をお願いいたします。
はい、
どうぞ。
そう、中原ミュージカルでは第7回公演の出演者を大募集中でございます、はい、
うん、
で今回はそういう形で、はい、区の事業から変わってしまったということでいろんな変化がありますので、はい、事前説明会を行います、
はい、
その事前説明会に参加していただいた上でのあのご応募となります、
はい、
事前説明会6月17日日曜日、はい、上丸子小学校の特別活動室にて、
はい、
10時から12時、
はい、
14時から16時、はい、18時から20時の3回で行いますので、
はい、
ぜひいらしてください。
はい、事前
公演予定、はい、第7回の公演予定は2019年の3月9日土曜日、はい、3月10日、うん、日曜日、
はい、
場所は今までと同じ中原市民館の多目的ホールで行います。
はい、はい、ありがとうございます、はい、公演予定2019年3月9日土曜日、そして3月10日日曜日、中原市民館の多目的ホールにてですね、はい、あのご興味ある方はぜひ皆さん見に行ってください。もうね、いろいろお伺いしたかったんですが時間がなくなってきちゃいましてまだいてくださいよ、はい、この後少しあのコーナーございまして、その後にもう一度夢野望なんかを お聞かせいただけたらと思います、はい思います。さてここで一旦ですね、ゲストさんからいろんなお話を伺ったこのコーナー一回終わりにさせていただきまして、この後曲を一曲流させていただきましょうか。さて森田さん、
はい、
ここでリクエスト曲があるそうですね。
はい、中原ミュージカル2018のですね、新玉賀伝からですね、松本萌さんという方が音楽を担当していただいてます、
はい、
その方が作っていただいた、オープニングのテーマ、
はい、
というタイトルオープニングのテーマなんですよ、
はい、ではお願いします。
よろしくお願いします。
ご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
時刻は14時43分を回りました。続いては川崎の都市農業に関する話題をお届けします。 No Radio No Life No は農業の No です。本日も先週もお越しいただいておりますので、もうすっかりファミリーです。地元を愛し、地元の方々をうまくまとめて地元を盛り上げていらっしゃる斉田岳さんこと栽培区の斉藤武さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、岳さん、今日は、はい、都会田舎ビレッジっていうのをちょっとご紹介いただけるって聞いてます、
はいはい、
お願いします。
昨日もちょっと私、うん、都会田舎ビレッジに遊び行きまして、
何ですかその都会田舎ビレッジって。
ここはですね、実はですね、敷地面積はね5000坪以上あるのかな。
5000坪以上、5000坪以上
で、その中の1000坪ぐらいを畑にしてまして、うんうんうん、
はい、
松本村長さんという方がですね、
はい、村長さんがいる、
そう、個人のあの土地なんですが、みんなで面白く楽しく、うん、ワイワイやりましょうねというので開放していただいているので、まあ、あの純あの、会員みたいな形にはなってますけども、まあ、お野菜なんかもあの会員にはね、うん、誰でも入れるんですが、非常にこうオープンな形で、うんうん、まあ、特に子どもたちをね、
はい、
あの泥だけになって、うんうん、野菜を取ってその場で食べるとかですね、そういう本当あの土と、うん、あの野菜みたいなものでね、はい、あの面白い場所があるんですよね。
でそこに昨日行かれて、
そう、
はい、
昨日行きましたらもうすぐね、うん、あの株のあの息作りがありましてですね、
息作り、
取ったのを洗ってすぐ切って、お醤油とあのマヨネーズがかけてありまして、
醤油とマヨネーズ、
はい、なぜかあのラーメンの丼の中に入ってまして、うん、さあ、 あのお座って食べなさいと、あのいきなりそう食事から入ったんですけど、
美味しそうですね、
まあ、もうね、みずみずしきからすごいですよ、もう全然違います。
息作りですから、
はいはい、
うん、
であとあのちょうどその畑が綺麗に整備されてですね、作付け
けの準備ができている場所があってですね、これ実はあの都会中ビレッジさんで、あの毎年あの里芋ができるんですよ。
はい、
でこの里芋が実はあの、まあ、ここのあの松本さんのところはあの遡るとね300年ぐらいずっとあの、まあ、地主さんって、はい、まあ、お寺が焼けたんで拡張が300年ぐらいしかないんですけど実はそのもっと前から、はい、あのもう500年ぐらい前から松本家っていうのこう
500年そうそう
そう続く、まあ、あの地主さんなんですけど、
すごいですね、
だ何を言いたいのかっていうと、そこからずっと続いている種芋なんですよ。だから、うん、あの純粋 の,
純粋な
その種があって、
はいはい、
だから全然違うんですよ。あのねっとり感と本当味の濃さが、里芋をこうね比べてみれば分かるんですが、本当美味しいんです。で本当これをちょっともっとたくさん作って、うん、
はいはい、
皆さんにこう食べてもらいたいなっていうのはね、うん、あの多分今年9月頃には収穫できると思うんですけど、
やった9月にここに持ってきてもらえる、
ぜひぜひぜひ、
は楽しみだね、
楽しみですね、で、あとなんかな梨が美味しい、
あのねもう一人ね、あのご紹介したいのが、あの、はい、持田忠さんっていうその、ここはあの宮前区のね、あの有馬にあるあの梨の聖果園っていう梨、うん、成果あの、
どういう感じですか、調べてるよ学さん
聖果園ってあるんですよ、うんうん、でそこがですね、
はいはい、梨ね、
うん、そうそうそう、うん、あの実はですね、その梨の品種とか新しい種が、はい、もうでもこれね10年ぐらい前からなるっていうふうに聞いてたんですけど、実は私3年ぐらい前にあの持田さんがちょっとあのビニールに入れてあの梨を持ってきていただいてね、うんうんうん、その中に梨 の, あのネーミングが入ってたんですよ、うん、それがですね、白雪姫っていう名前だったんですよ。
白雪姫。
なん
で？
梨で
。うん、梨で。
白雪姫、そう、私もリンゴだ
った。そう、あ、いい流れですね。
うん、いいな。
素晴らしい。それ、問題にしようと思ったんですけど、それがもう正解出ちゃったんですけど。ね、これ不思議なんだけどね、うん、突然変異で、はい、ビニール開けて香りを嗅ぐと、リンゴなんですよ。
香りがリンゴの梨？そう。
で、結構もう有名ですよ、向こうで。で、あのものはなあの実は梨、うん、ちゃんと梨ね、うん、梨だけど香りがリンゴの香りがする、多分リンゴになろうと思ったんだけどなれなかったみたいな梨が
でもそれちょっと高そう、美味しそうだけど、
ね、値段はねあんまりそんな高い値段では出してないと思いますよ。
じゃあまたここに持ってきていただ
けた宮前の方で作ってるってことはそっちの方で買える、
買える
セレさんもしかないか、
うん、だから聖果園さん、うん、あの持田さんのとこでも販売してますので、
うん、
そういうねちょっと面白いところ、はい、まあ今日ちょっと都会中ビレッジと持田さんですけど、はいはい、いろいろ面白い人いますん で, です、ね、ちょっと私も、はい、見つけてきたらまたご紹介できると思います、
うん、お願いします、
ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。私本当に都会中ビレッジ行ってみたくなっちゃった。
いやすごいいいと思うんですよ、うん、行きましょうよファミリーで、
は
い、
ぜひファミリーで行きたいと思います。本日は川崎の都市農業を応援し自ら動く野菜ソムリエでもある幸区のガクさんこと斉藤武さんにお話を伺いました。ガクさんありがとう
ありがとうございます。
以上ノーは農家のノーローレディオノーライフのコーナーでした。さあ忘れちゃいけないこちらのコーナー、今日の1分防災、防災のことを考えていただき災害時におけるラジオの役割重要性を皆様に知っていただこうというそんな思いで発信しております。災害が発生した時地域の情報を知るにはラジオというのも有効な的な手段でございますよ。それでは行きましょう、今日の1分防災にスイッチオン。今日の1分防災、
僕たちの住んでるところの防災マニュアルってあるの？
子供の音読の宿題を聞きながら自分も読む練習をしている亀井です。川崎市に住んでいる人向けに川崎市が備える川崎という冊子を配っています。大人向けの内容ですが、外国の人向けに優しい日本語で書かれたものがあり、中身も読みやすいのでそちらを読んでみるのが良いでしょう。町会やマンションでも自分たちでマニュアルを作っているところがあります。そうしたマニュアルは大抵お家に配られていたりしますので、この機会にお家を探して読んでみてください。
わかった。
ね、はい、やっぱりあの防災マニュアルとかあのどこに行ったかわからないっていうお宅がありましたね。
そういう探して
ね、はい、なんかある前にやっぱり読んどきましょう。
そうですね、
今日の1分防災でした、
はい、ありがとうございます、
それでは 早速なんですけど、またいただいております。ありがとうございます。
ご紹介お願いします。はい、
ジョミノさんです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
本田さん、 DJ ケイコさん、エグゼクティブプロデューサーのスチューさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております、はい、野球が好きで、ジョミノさんね、うん、大学では体育会系でした。あらま、うんうんうん、ね、お姿見たいわ、うんうん、現在某コアラのマーチで有名な海浜幕張のチームのサポーターです。あ、今週僕土曜日行きますよ、海浜幕張。うん、ジャズのね、
ライブ。野球じゃない。
野球じゃない。試合、試合じゃない。まあ、ある意味、試合だけど。まあ、いや、応援が独特で、うん、サッカーの応援要素を多く取り入れているところが特徴的です。高校野球の応援歌としてもよく採用されています。うん、また、こっから重要ですよ。入場券とビールが半額になる360°C ビアスタジアムという企画があります。海風をね、感じながら飲むビールは最高です。これからの時期だろうね。ビールだけでもなく、氷結も半額。氷結も半額。あ、そう。花火も上がります。以上です。
いいな。氷結飲みながら私も花火見に行きます。
野球見る。
野球を見る。
上美野さんです。あとね、追伸で同じパリーグだったので、今話題の大谷翔平君のプレーは球場でよく見ましたが、本当に規格外でしたというね。
上美野さん、野球に詳しいんですね。
詳しいかね。ねえ、ぜひまたお話聞かせてください。ありがとうございます。続いての作品です。はい、つぶやきとがちゃんです。ありがとうございます。
いつも
楽しみに拝聴しております。ありがとうございます。最近スポーツはしていませんが、好きなスポーツの一つとして大学駅伝があります。理由はうちの近くに箱根駅伝の中継所があることと、母じゃない、母校が、母が毎年出場してるからと大変だよね。
漢字読めないんだよね。
読めない。母校ぐらい読めるわ。僕、だって段落、ま、母校がほぼ毎年出場しているからです。で、今年の箱根駅伝は前年の全日本大学駅伝で優勝したので、優勝候補に挙げられましたが、山登り、あれでしょうね、登りで大失速、はいはい、予選会からの出場になりました。大学の近くの街中では、うん、後輩たちがトレーニングしているのをよく見かけます。力を発揮できるよう、うん、ぜひとも頑張ってほしいものですと、つぶやきとかちゃんからね。
なんかスポーツってなるとさ、皆さんすごい熱くなってません、うん、これ、ね、文章長かった。
この間の綱引き大会の時にボランティアで来てくれたさ、国学院の陸上部のお兄ちゃんたちね、ほら、よくあそこで走ってるって、練習してるって言ってたもん ね, ね, ね。皆さん、本当に怪我のないようにね、うん、はい、つぶやきとかちゃん、ありがとうございました。
ね、
そしてね、はい、熱くなるからね、気をつけて。うんうん、で、こちらですね、多分スタジオの隅っこにいるかもしれない玉木さんでございます。もういます、いるって、いるって、そこに。今日のテーマ、好きなスポーツ、やっぱりサッカーでしょ、フロンターレ、ね、まあ、見る方ですけどね、ということで、ね、はい、あなたがピッチに上がって試合してるの見たことありません。うん、はい。
今度やってほしいな。
やってやれる、本当、玉木さん、ありがとうございます。はい、いつもすいません。
お忙しいとこ、たくさんのお便りメールいただきました。ありがとうございます。以上、お便りご紹介コーナーでした。はい、さあ、あっという間の58分の川崎翔太の小杉スイッチ、ほんと早い。早いね、はい、うん、ここでですね、最後に、ゲストの森田さん、秋田さん、国谷さんにお伺いしたいんですが、これからの夢、野望を、簡潔に、一言でまとめていただきましょうか。はい、
頑張ります。
頑張った
完結すぎた。
完結すぎた。はい。
野望、野望、キャストが今度は先生になるっていうぐらい繋げてってほしいです。まあ、さっきの松本舞さんも実はキャストだったんですけどね。
あ、音楽をね、作曲にされてるね。
はい、そうなんです。
いいですね、子供たちがそういう夢を持ってやっていくっていうのも、うん、
そうですね、
なんか今度は自分で教えたいな、はい、あ、いいですね、はい、ありがとうございます。さあ、アニアさん、
子供たちに自信を持って生きていけてもらえるような、そういう活動をしていきたいと思っています。
はい、
なんか国谷さんにはそのままアンジェラ・アキになっていただいてで歌を歌いながらその夢と目標を語ってね、
はい、イケーってやつよね、
歌わなくてい
いよ、うん、いや、はい、今日は、中原ミュージカルより、総合プロデューサーの森田茂さん、そして実行委員長の秋田律子さん、副実行委員長の国谷澄子さんにお話しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
最後の話聞いていいですか、総合プロデューサー、森田さん。恵子さんがもし、うん、そのミュージカル出るとしたらどんな役がいいですかね。
そこ、
ミュージカルより歌見よの方に出ましょうか。
何、
8月3日に歌見よという歌だけをやる、
いきなり告知ですか。
ここにはそこのところ
上手ですよね、
はい、水戸の口劇場、
あ、ラジオ慣れしてらっしゃる、番宣ですよ、ね、番宣、
後で500円ぐらいいただいておきましょうね。
それで私がミュージカルって話はどっか行っちゃいましたけどね、はいはいはい、
アウトです。
ホタルのや
つガクさん笑いすぎなんだけど、いやいや、本当ありがとうございました。さあ、 今日40秒いけるかも。プロサポ情報をお願いします。
隅っこにマスターたまちです。本日24日の18時から19時まで、はい、JR 南武線溝の口駅前で、はい、東日本大震災の復興支援の街頭募金を行いますので、うん、皆さん、はい、ご協力お願いします、うん、あともう一個、はい、来週30日フローサポショップの小杉カレーさんで、はい、どっちが辛口落語対カレーを行いますので、
それ言ってくれた
ら最後に言おうと思ったんだ。
俺言おうと思ったら、
うん、詳しくはくすぎカレーのフェイスブックでお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。玉市さんのフローサポ情報でした。そうそうそう、小杉カレーさんで落語がありますね。いつですか、おんちゃん。
はい、5月30日なんですけど、はい、ちょっとね、大人の時間帯の夜8時からなんですよ。で、これはね、私のね、知り合いのね、はい、お友達の師匠のね、うん、入船亭千里というのが、はい、話します、
はい、
でね、カレー対辛口の落語ということで、うん、はい、さあどんなことになりやるね、一つ皆さん、お聞き逃しないようにということでございまして、はい、どうぞどうぞ
どうぞ、はい、そしてシチューさん、真ん中フェスのママたちも頑張ってますかね。
あ、そうですね、6月1日から3日のコアパーク、はい、3連続でイベントありますが、はい、準備順調に進んでますので、6月1、2、3、金土日はですね、はい、コアパークで真ん中フェス、オープンカフェ、ウィズ真ん中フェス、そして3日目は運動会の小杉ピックありますから、はい、皆さんお送り合わせの上お越しください。
はい、武蔵小杉だけでなく、うん、川崎市いろんなイベントがあると思うんですけれど、生田緑地にバラ園っていうのがあって、知ってます？玉内さん詳しいですよね。
玉久です。
玉久です。そして、5月の27日の日曜日までになってますね。はい、ぜひぜひバラを見に行ってほしいと思います。
ぜひぜひ、ぜひぜひ。
あとね、餃子マニアっていうね、5月の22日にオープンしたね、武蔵小杉に餃子のお店ができたんですよ。 それはね、皆さん、うん、自分で調べてくださいね。西荻窪にもある店舗だそうですよ。
あ、わかるわかる、
餃子マニア、うん、そしてね、ララテラス武蔵小杉の花屋さんには今ね、芍薬の花が売ってますよ。美女の形容としてね、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花ってとこですかね。
で、24秒、はい。
教養出しちゃった。それでは皆さんね、さようなら。
教養出しちゃった。
いやいや、ここまでのお相手は DJ 恵子と笹恵子と笹田です。
はい、はい、音大康之、
はい、プロデューサーのシチューでした。
はい、川崎ショータイム小杉シチュー。この番組は各社の提供でお送りしました。最後に皆さんでさようならいきますよ。せーの、
さようなら。